では今日の JC のために選ばせていただいている御言葉を読ませていただきます。聞いていてくだされば十分です。パウロが記した手紙の一つ、ガラテヤの信徒への手紙の6章2節から、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。以上です。もう一度読みます。ガラテヤ書の6章2節、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。私は、今日子どもたちがいませんけども、子どもたちにも聞いてほしいお話として語らせていただく時間ですが、先週の日曜日から、とってもこう大慌てでいろんなことが進んでったんですが、月曜日の朝、4時半に起きて、西大寺 JR 5時31分の列車に乗らないと、福島常磐線という線で、茨城県を抜けて福島県に向かう約束の時間が1時過ぎなんですけども、それに間に合うためには5時半の列車に乗らないと間に合わないということで、日曜日は大慌てで荷物をまとめ、そして赤穂線を降り新幹線に乗り、東京駅でお弁当を何しようかなと思って崎陽軒のシウマイ弁当を買ってニコニコしながら、常磐線の特急、常磐か日立どっちだったかと思うんですけどもに揺られながら、シウマイ弁当を最後の1時間で堪能して、湯本という特急の駅があって、そこで乗り換えで30分ぐらい待たないと隣の内郷という駅に着かないんですけども、常磐教会という教会、明石先生という同志社を卒業された先生、会場提供ということで先生にはお目にかかりませんでしたけども、そこに牧師になるための学校の一つ、日本聖書神学校っていうところがありますけども、そこの学校の同窓研修会、卒業生の研修会があって、いろいろと考えさせられました。子どもたちのことで、とりわけ放射線というものが第一原発、第二原発の破損というか地震に伴っていろんな問題が発生していて、放射線というものが日常的に福島のみならずですけど東京にも実はもちろん飛んで、風で関東方面に飛んでるし、風向きによってはあるところに集中して流れていってるっていう現状を聞いて、現地の子どもたちの暮らしぶりについて少し具体的に聞くことがありました。中心になってお話をしてくださった方は片岡照美さんというとても頑張り屋さんの方です。若松、 会津の方の教会員の方で、牧師のお連れ合い奥様ですけども、もうその誠実さゆえにどうしても黙っていられないということをいろいろとお話をくださる中で、冒頭でイースターの卵探しのことを、会津の方ですから原発はあの太平洋岸にありますけど、内陸におそらく百数十キロ以上の岡山も浜通り、海側の浜、その内側中通り、それから会津と、福島って一緒くたにはもともと県内の人たちも実は、自分は 浜通りの人間だから会津の人とは違うよとかっていう感情というかな、思いがあるということも知らされましたけども、会津の方ですが、会津栄町教会だったかな、そこのイースターの写真を見せてくれて、あることをそっと静かにお話しされました。極東教会の今年のイースターエッグ探し、こっから徒歩でゆっくり歩いて10分あれば絶対着くだろうと思う祭がある、祭の公園、向こう津公園という観音院のすぐ脇にあるところで、スタッフリーダーたちは早めに行って卵探しの卵をね、隠しましたね。震災以降、会津栄町教会のイースターのイースターエッグ探しは、外に卵はとてもではないけど隠すなんていうことはできません。線量、放射線量は、あるいは放射線は除去するとかって言ってもね、草むらとか木の根っことか、そういうところにはもう除去のしようがない形でありますから、以来おそらく福島県内やその周辺の意識の高い線量を常に携帯用のものであれ測っている教会の子どもたちは、イースターエッグは教会の中でしか探せなくなりました、そういうふうに教えてくれました。僕たちはイースターエッグ探しするよって当たり前のことのようにできるのだけども、でもそれはもうこの先おそらく50年100年単位で原発の被害を受けた、特に単なる大地震だけではなく放射線というものに対しての目に見えない恐怖、怖いなっていう思いを持って過ごさなければならない方たちにとっては、もうずっとイースターエッグ探しはできない。で、たまたま日本が破滅的な、壊滅的な状態にならなかったのは偶然で、同じような地震が他の原発のあるところで起きれば、取り返しのつかないことになる可能性は十分っていうか、もうその心構えをしているとおっしゃいます。もう一人、会津のちょっと教会の名前は忘れましたけども、倉吉に来られた柴田翔先生がかつて、伝道牧会されていた教会にの保育園の施設や子どもの施設があって、そこの先住者として働いている牧師ではなく、の子どもたちのスタッフとしてお話をしてくださった、方が卒業生だいぶ後輩で、今多分30代後半か40歳ぐらいと思われる方がお話をしてくださいました。保育の現場で子どもたちを初めて外に連れてったのは震災から2年経ってからのことだったと言います。そして今も給食のすべて を放射線量を計測する機械を当ててから子どもたちには食べさせます。それは本当に危険だからっていうんじゃなくて、保護者に対してちゃんとうちはそういうことも考えて安全なものを提供してますよということであるかもしれないけれども、そのことを日常的に、まあ、子どもたちも当然見てる。でも大きな機会を国はある省庁の今年度末での廃止に伴って、撤去の作業をし始めていて、大変心を痛むし、それに対しても反対してなければいけないというようなこともいろんな形で聞きましたが、その先生が子どもたちと外に遊びに行くのに、ね、よちよち歩き、やっと歩き始めた子どもたちと、じゃあ遊びに行くよ、お散歩に行くよっていう時も、放射線量が測れる機械を持って歩きます。で、草むらのところに行って、他の先生と、まあ多分、3人に1人は先生がつくとか、4人に1人は先生がつくということで、行ってると思いますけども、ちょっと反応が高いなと、なんとかミリシーベルトかな。まあ、こっちだったら大丈夫かなってそう話しながら、実はその先生は話すことができなくなった。なぜか、何が大丈夫なんだろうかって、何を信じて絶対この子どもたちを守ることができるのかって、本当に自分はこの子どもたちを守るって言えるのかって思ったら、大丈夫ですって、とても保育の現場で私は、まあ、もうそのあたりで言葉が詰まって話せない。福島の子どもたちは昔は安全神話ってね、原発安全神話というものが日本中世界中に、原発は絶対事故が起こりませんって私も信じてました。何しろ新潟にいた時に、上越にいた時に、柏崎の刈羽原発まで直線距離で40キロぐらいのところで、大地震が来た時に柏崎伝道所大変だって言って、徒歩1キロぐらいのところに原発、東京電力の原発があるのに、その時は大きな事故が起こらなかったから何にも気にならなかったけども、そこですごい送電線、もう本当に巨大な送電線が関東地方に向かっているところで、一緒にできることをしていたわけですが、かつては安全神話って言われてたのを、今子どもたちのみならず、大丈夫だっていうことを神話として、本当は大丈夫なのかどうかわからないのに、福島の子どもは元気に頑張ってますっていう理想像を演じなければならなくなっている。誰一人どうしてこんなに甲状腺の何か異常があって入院しなければならないのか、多くの子どもたちが異常な数値が出て、あるところに達すると集中的な治療を受ける。だけどその治療を、数値が出たのはどうしてそれが発生したのかっていう証明ができないから、その原発があるからこうなったんですって、どうやって証明するんですかって言われたら、証明ができないことに対して親も子も黙らなければいけません。だけど過酷な治療がある。どんな治療かって言ったら、ある治療を開始すると、看護師さんからも親御さんからも隔絶されたところで、吐いてしまったものでも下痢したものでも、全部幼い子供は被爆している可能性のあるものを 第三者に触れさせることはできないから、全部自分がその病院の特殊な部屋の中の片付けをしなければならない、そういう頑張りをして、あるいは子ども裁判傍聴人に子どもが行って声なき声をどうやってあげればいいのかっていうことを戦っている。何人かのパネラーはそれぞれの立ち位置が違ったり、もう静かにしてなさいって思う人もいるし、本当に悩みながら生きているっていうことが分かりました。ほとんどの教会でもその話題については誰も語らない。なぜならば本音で話したそれが世の中に噂として、教会はあんなこと話してるんだってっていうことが伝わることによって奪われてしまうものが恐れて、自由に安心して教会の中でもお話しすることができないという、それは大人だけではなく小さい子どもたちも頑張って頑張っていい子になって努力している、パウロは何て言ったのか、互いに重荷を担いなさい。重荷って子供たちには何て伝えますか。誰かが大変だねって言ってたらどうする。あえて言いますけど、その片岡さんっていう方がリーダーをしている、私はそんなことをもともとするつもりなかったという、その放射線を測ってっていうね、そういうところの方たちが働きのために年会費3000円で支援者を求めている、私も来週送金をしたいと思います。何ができるのか、互いに重荷を担い合って、今をこれからを、あるいは過去を背負って一緒に生きていくっていうことはどういうことなのか、一緒に考えていける僕たち私たちでありたいと願います。祈りましょう。天のお父様、互いに重荷を担い合いなさいと、それを今日子どもたちと一緒に聞きたいと思いました。子どもたちが一緒にいたらもっと別の表現で語ったかもしれませんが、伝えたいことは一緒であり、神様の愛をどうやって一緒に分かち合いながら喜び涙するのか考えたいと願いました。どうぞ誠の愛に生きる僕たち私たちであれるようにお導きをお願いします。御子イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。キリストの平和を賛美しましょう。キリストの力、命で今日行きましょう。 祝福の祈りをします。極東教会のジェネラルサークルにつながるすべての子どもたち、またご家庭地域の上に仰ぎ声願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清き親しき交わりが永遠に豊かにありますように。アーメン。 JC の時間を終わります。